다니엘 쇼 나나 쇼 하세츠 초토 오요미 다시 마스가 바 다시가 서노 츠노 추위시대 미디 이루토 서노 아이다카가 모 1번의 치사나 츠노가 데디키다가 서노 츠노노 타메니 하치메노 츠노노 우치 3번가 히키 누카레다 요코 미루토 코노 츠노니와 닌게노 메노 요나 메가 아리 오키나 코도 카타루 쿠치 나타 24, 25 세트니 10번의 츠노와 코노 쿠니케라 타츠 주니노 오 카라가노 아토니 모히토르노 오가 타츠 카라와 사키노 모노 타츠토 코도나리 사니노 오 우치타우스 카라와 이토타카크 카다니 사카라오 코도바오 하키 이토타카크 카다노 세이토 타치요 호로보시 츠쿠소 오토 소 카라와 토키토 호소구 오 카이오 토시 세이토 타치와 히토토키토 후타토키토 한토키노 아이다 카레노 테니 유다네 라루토 아리마스 この箇所からは小さな角と呼ばれているのですね。ハンクリストは、まあ、この時代においてイスラエルはエルサレムに神殿を作り、そして礼拝を捧ぐのです。次に、この3年半の後でハンクリストはイスラエルとの約束を破って自分自身の神として拝むことを強制するのです。このことは26節に聖城を破壊すると書かれているのはこのことであります。パウロはテサロニケ第2の手紙2章3節4節に誰にもどのようにも騙されないようにしなさい、なぜならまず廃墟が起こり不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。とあります。3番目になりますけれども、その後で、いまだかつてなかったほどの迫害が、ユダヤ地の上に加えられるのです。そして7年間の終わりの半分においてイスラエルに対する大いなる観難は最も大きくなるのです。この観難は悪魔が天から投げ落とされて反キリストの中に力を表す時に最も大きくなるのであります。聖書は大きな観難について多くのことが書かれています。ちょっと 2,3 箇所をお読み足します。エレミヤ記三七章七節に、ああその日は大いなる日、くらぶるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼はそれから救われる。ダニエル書十二章一節、その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が初めて以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものはすべて救われるとあります。ヨエル書2章1節2節に、シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよ。この地に住むすべてのものは罠なけ、主の日が来るからだ。その日は近い。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁の光のように数多く強い民。このようなことは昔から起こったことがなく、これから後に世々の時代にも再び起こらない。マタイで24章15節から18節までに、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読むとるように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。 屋上にいる者は家の中の者を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけませんと書いてあります。マルコ伝13章14節から23節までに似てる言葉が書いてあります。そして4番目ですね。その後でこの滅ぼす者に対する裁きが行われるようになります。黙示録中級書に実説にすると、獣は捕らえられた、また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれたとあります。この時に永遠の正義が現実のものとなるのです。ダニエルの七七週のことについて、すなわち490年のイスラエルの歴史については、黙示録の中には何も記されていません。ただ最後の七十週目について詳しく記されています。49年がイスラエルの不忠実な者に対しての神の裁きであります。この最後の一週、すなわち7年間はなお将来に起こることがであります。恐怖であるイレネウスは、ハンクリストは最後の一週に現れて、ハンクリストの独裁の最も強いなるのは後半の3年半であると言ったのです。主イエス様もご自身の再臨とともに、これらの事柄が関連していると言っておられるのであります。マタイで24章6節に、また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。中古説、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば云々とあります。したがって69週目と最後の一週目の間に教会の時代が入ってくることになります。教会は新約聖書の中において初めて明らかにされているのであります。教会は旧約聖書の中においては未だ明らかにされてはいないのです。教会の奥には旧約聖書の中においては隠されていたのです。パウロによってこの奥義が初めて明らかにされたのです。エペソ書3章3節、先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。5節、この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。8節の後半、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造された神の中によよ隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるかを明らかにするために他なりません。これは今天にある支配と権利とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであるうんぬんと書いてあります。この循環の時代において教会が成立するのです。そして この時代の終わりに主は教会を身元へと引き上げられるようになります。テサロニケ第1の手紙ですね、4章中3節から中8節までにこの偉大なる出来事について書く記されています。教会の時代はまた恵みの時代とも呼ばれています。コリント第2の手紙6章2節に神は言われます、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日ですとあります。神の言葉と神の霊を通して救いが提供されています。しかも与えなく贈るものとして与えられているのです。罪を悔い改めて主イエス様のなされた救いに対して感謝する者は救われます。主なる体の教会の景況とともに最後の週が始まるのです。この7年の後において主イエス様は肉体をもって再臨されます。今まで乱用されていた異邦地の支配権は奪い去られ、主イエス様は天からの石となって、ダニエル2章そう書いてありますが、異邦の諸国民を裁くことになります。そしてイエス様がすべての地上に送る王とされます。最後に私たちはダニエルがなぜこの予言、この啓示を受けたことについてちょっとだけ考えてみたいと思いますが、3つの理由があります。第1番目に神の言葉があります。ダニエルは神の言葉が光であり、暗闇の中で道を示す道しるべであることを知っていたのです。彼は熱心に神の言葉を研究したのであります。特にエレミヤ書を通して神はダニエルの目を開いたのです。第2番目は神の霊があります。聖霊によって私たちは神の言葉を理解し、神の言葉を生きたものとして受け取ることができます。エレミヤ記25章1節から中2節までを読んで、ダニエルは捕囚の期間が間もなく終わることを知ったのです。ダニエルは考えつつまだ熱心に神の言葉を読んだのです。ダニエルは神の霊に対して心を開いていたのです。そのゆえに神の霊はダニエルのうちに住まわれたのです。ダニエル書4章8節9節に、しかし最後にダニエルが私の前に来た、彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャザーと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に告げた。諸方士の長ベルテシャザー、私は聖なる神の霊があなたにあり、どんな秘密もあなたには難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ、その解き明かしをしてもらいたい。中八節、私ネプカナザラ王が見た夢とはこれだ。ベルテシャザーよ、あなたはその解き明かしを述べよ。私の国の使者たちは誰もその解き明かしを私に知らせることができない。しかしあなたにはできる。あなたには聖なる神の霊があるからだ。五章中一節中二節に、あなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることが分かりました。ネブカネザロ王、あなたの父上王は彼を主法し 주몬시 칼데아친